DBS へようこそ。今回は DBS のイントロとピリピ人への手紙のイントロです。信仰を持って期待しながら聞いていってください。ピリピの手紙の学びを試験的に始めていっています。本当に楽しみで、ここから神様が働いてくれるのを期待しています。本題に入る前に、一言、旧約聖書の預言者からよく読む言葉を、私たちに思い出すために語りたいです。それは、主の言葉を聞け、今日聞け、という言葉です。旧約聖書の預言者たちは、民に向かって、心から聞いてくれ、今日主の言葉を聞け、と叫ぶことが多々ありました。神が今日語っておられることに私たちが反応しろという叫びを持って語っていた旧約聖書の預言者たち。もちろん神様は今日私たちにも語ってくれます。私たちの心を神様の言葉を聞く準備をしないといけない。整えられたこと、心の状態がないといけない。以前書いたプログラムのクロスバイブルスタディというものでは、神の言葉を自分で聞き、それを瞑想して、黙想して、神から自分で聞き、成長していくというようなワークブックがありました。そこでは4つの項目があり、その1つ目がイエスに聞くということです。それというのが、私たちは聖書を読むときに情報のため、また哲学のために、何かを読むときのように聖書に向かうのではなく、神ご自身イエスに出会うために聖書を読み向き合います。そのためには私たちの心も頭も準備して聞き受け入れる、心が頭に、整えられないといけません。私はルカの、24章の45節の箇所が大好きです。そこで、イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いたと書かれています。この箇所は、復活後イエスがエマオに向かっていく途中、弟子たちに聖書を解き明かしていた時の話です。同じように私たちも聖書を開くたびに、イエスのところに来て心も、頭も開かれて柔らかくならないといけないという、そのようにイエスに、聞いてほしいです。それに加えて、イエスは聖霊を約束され、あなた方にすべてのことを教え、話したことを思い出させてくれる聖霊を与えてくれるというふうに約束されました。ですから私たちが聖書を読むとき、本当に聖霊が私たちに明らかにしてくれる必要がある。そうしないと私たちは理解することができません。私は毎日聖書を読む前にこのように祈ります。その、同じ祈りを私たちみんなのために今祈ります。天の父なる神様、あなたの御言葉、感謝します。聖書全体を与えてくださって、あなたの道を教えてくださることを感謝します。神様自身、また私たちに対する愛を表してくれていることを感謝します。毎日私たちの心を柔らかくして、私たちの目を開いてください。あなたの御言葉のために、あなたから聞くのに飢え渇いています。聖書に来て、私たちがどのようにあなたに栄光を期することができるか教えてください。毎日、キリストの栄光が表され、あなたの御言葉を分かち合うことを通して、育つことができるように助けてください。アーメン。この DBS は一人一人が弟子として育つこと、また弟子を作ることができるように育て、
弟子訓練っていうところに、集中を置いています。それは大宣教命令を、遂行するためのことです。聖書に関しての情報や教えはもう本当に数えきれないほどあります。多くの場合それは、頭の成長だけに、特化したものであります。私たちは一人一人が全体が成長し、第二テモテの3章の16節から17節で書かれているように、神の言葉が私たちを良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためですと書いてあるように、一人一人が良い働きにまたふさわしく十分に整えられたように育て、整えるために、やっていくこの DBS です。この DBS は結構シンプルで実行可能なものであり、また組織的で、体系立てられた聖書の、勉強になると信じています。普通の人が、一般人ができることだと信じています。この中で DBS で4つのことをお願いしています。1つ目が読む、2つ目が書く、3つ目が分かち合い、4つ目が聞くです。毎週1章見ていく予定です。1週目はピリピの1章を読みます。その1週、毎日ピリピの1章目を読んでいただきたいです。読んでいきながら大切な箇所、自分に語ってくれる箇所をハイライトしていったり、よく出てくる言葉に丸をつけたり、暗唱したい箇所を囲ったりなどしていってください。その後、自分が読んで考えていること、感じていること、反省していること、疑問質問などを書き留めていくことが大切です。ノートや、携帯でもパソコンでも準備して、書き留める準備をしてください。それに加えて、毎章に当てはまる質問も準備します。書くことによって、読んだことが明白になり、はっきりとする部分があり、またそれを通して私たちが、神様が私たちに個人的に何を語っているかということの、大切さも、覚えておくことができます。また、聞くだけではなく、読んだところから、どのように従順にイエスに従うことができるかということも頭に置いておいて、私たちは聖書を読んで従う人たちになっていきたいです。そのように質問はすごい役に立つものです。質問はいっぱいありますけど、1日 2、3問答えていけば1週間で全部答えられるようになるはずです。言い忘れてましたけど、毎日祈りを書くことも大切なことの一つです。三つ目が分かち合うこと、シェアすることで、これをやってください。とっても大切なことです。神様が私たちの心、考えを分かち合って、特に聖書に関してのことを、分かち合ってほしいというふうに信じてます。それを通して私たちはもっとはっきり理解することができるだけじゃなく、従順に向かっていくことができます。そのために自分の、仲間のパートナーの人たちと、毎日分かち合ってください。2、3人の人と分かち合ってください。毎日会うことは難しいかもしれないけど、本当に仲が良く、お互いの心を分かち合うことができる人たちと一緒に毎日つながってください。メッセージでもいいです。音声録音して送ってあげるでも、LINE 通話でも何でもいいので、毎日つながりを持って分かち合うことをお勧めします。神様がどんなことを言ってるか、自分が何を学んでるか、
などを分かち合うことは本当に力のあることで、このように分かち合っていくことによって、本当に神様の言葉が私たちの人生の中で持つ力が倍増されていくのを見ることができる。最後に聞くで、このその一つ一つの章に関して、音声の録音で解釈を皆さんと分かち合います。それをぜひ聞いてください。この短い、今聞いていただいているものは DBS への短いイントロとピリピへの手紙、ピリピ人への手紙の短い、イントロとなります。もう一度まとめると DBS で皆さんにお願いしていることが一つ目読む、二つ目が書く、三つ目が分かち合う、四つ目が聞く。という四つのことです。ここで、ピリピ人への手紙の、短い、イントロを始めたいと思います。これと一緒に、PDF バージョンの、ものも準備していますので、そちらも参照ください。パウロが書いたこのピリピ人への手紙というのは、ピリピという町の、クリスチャンたちに書かれたもので、ピリピという町は、紀元前356年に、マケドニアのピリピ王2世にちなんで名付けられました、アレクサンダー大王の父でした。紀元前42年にはピリピが、ローマの植民地となりました。ピリピの町は政治的にも経済的にも自由、また繁栄を経験することができました。ローマまでつながる東方の、中心点にあった、大通りにあった町でだったので、ローマの市民の特権を持っていました。これによって免税など、優遇されていました。ピリピはそれに加えてローマ文化の中心地でもありました。ピリピの教会の始まりについては、使徒の16章で読むことができます。パウロと仲間たちはあるところに行くべきだと思っていたときに、面白いことに聖霊がそっちに行くなというふうに語られ、使徒の16章の7節でビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかったというふうに書かれている。本当に面白いことです。その夜、パウロは幻を見て、その幻では、マケドニアに渡ってきてくださいという人を、パウロは見ました。それを通してパウロと仲間たちは、マケドニアに行って福音を伝えることが神の御心だと知りました。わかりました。本当に聖霊が導いてこのピリピの教会を構築したということがわかります。ちなみに現在ではマセドニアという場所は北マセドニアという国になっており、200万人ぐらいの人口がある場所です。でもこのパウロたちの時代はもっとそれよりも大きな、地域、一体地域でした。パウロたちの話に戻ってみると、彼らはマケドニアに着き、やっと、そこで、祈りの場所を探しました。でもそれが見つかりませんでした。っていうのは多分ユダヤ人が住んでいなかったので、街道がなかった場所だったのでしょう。ユダヤ人の中では、ユダヤ人男性が10人以上いる場所では、街道が、認められていました。そうでない場合、ユダヤ人の人たちは川岸に行って祈るという習慣を持っていました。だからそのことを知って、それを分かっているパウロと仲間たち、多分、ルカやシラスやテモテなどがいたんでしょうけど、彼らはそっちの川のそばまで行きました。そこの川辺で、ルディアに、出会いました。彼女は心を開かれてイエスを信じました。 その後、パウロとシラスは福音を伝えている間に、悪霊によっている予言する若い女の人から悪霊を追い出したり、追い出して、それをもとに、牢屋に入れられてしまいます。パウロとシラスは暴行を受け、鎖につながれ、牢獄に入れられました。そこでパウロとシラスは祈ったり賛美をしたりしていました。みんなもこの話は知ってる思いと思いますけど、神様が地震を起こして牢屋を揺り動かして振って、牢屋のドアを開き、囚人たちの鎖が解かれました。それを見た監修は、囚人たちがもう逃げてしまったと思い、自決しようとしていたとき、パウロが彼に、私たちみんなここにいますよ。自分のことを傷つけないでください。その監修は、パウロとシラスに、救われるためには何をしなければなりませんかと聞きました。彼の質問、みんなも持っている質問です。何をすれば救われるのですか？それに対してパウロは、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と宣言しました。その夜、監修と家族全員がイエスを洗礼を受けました。このようにピリピでは、ルディアがイエスに導かれ、悪霊を追い出された若い女性も多分イエスを信じ、またこの監修と監修の家族がイエスを信じました。このピリピの教会の構築には本当に聖霊が働いていたということが明らかになってきました。それでこの手紙は多くの聖書学者たちによると多分教会が始まった10年から11年後に書かれたものではないかなというふうに言われています。紀元前61年か62年ぐらいでしょう。パウロが、獄中の身となった、時に、ピリピが書かれていると言われています。その時パウロは、ローマで裁判を待っていた。その間に手紙を書いた。この間ずっとパウロとこの教会の人たちは、パウロが弟子化した人たちは連絡を取り合っていたのでしょう。パウロが、投獄されていると聞いたピリピの教会たち、教会はエパフロデトという人を、使わし、パウロに献金を送る。それと一緒に手紙もあったのでしょう。それに対して、パウロがこのピリピ人への手紙という手紙を、ピリピの教会に書いています。この手紙ではパウロの、友情と愛が本当に感じられるものです。ピリピの一章一章のまとめ、概要を、ちょっと話していきたいと思います。ピリピ一章は、キリストが私のたちの命です。ピリピの一章の21節で、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。というふうに書いてあります。ピリピの2章では、キリストが私たちの模範です。2章の5節では、あなた方の間ではそのような心構えをでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。というふうに書かれています。3章では、キリストが私たちの目標です。3章の7節では、しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようとなりました。4章では、キリストが私たちの力と平安です。4章13節では、私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。ピリピでは、いろんなテーマが出てきます。喜びだったり、交わりだったり、謙遜だったり、一致だったり。その中でも一番のテーマはイエス・キリストその人なのです。喜びは19回ぐらい登場する言葉ですが、イエス・キリストという言葉は、名前は40回ほど出てくるものです。面白いことにピリピでは旧約聖書の引用がありません。もしかしたらそれは
ユダヤ教のバックグラウンドがある人がいなかったからなのかもしれません。このピリピを通して、短い4章しかないピリピを通して、神様に変えられ育てられ、イエスに出会っていきたいと思っています。次回はピリピの一章をみんなで一緒に見ていきましょう。それでは次回。